笠岡歴史再発見、大切な水。水道の蛇口をひねると当たり前のように出てくる水。ところが昭和47年、1972年まで降水量が少なく大河川のない笠岡では頻繁に水不足が起きていました。江戸時代には各地区で水争いが起こっていました。一例を挙げると、小坂川の水をめぐる関戸村と新賀村の間のいさかいです。農民にとって干ばつなどで田畑を潤す水が不足することは死活問題でした。水が豊富にあれば争う必要などなかったのですが、水争いが起きるたびに近隣の村々の庄屋たちが仲裁に入って両村を和解させていました。また山口では山中を流れる谷川の途中に分水堰を設置して、山口側と新賀側に流す水量を調節することで水争いが起きるのを防いでいました。先人たちはため池を築き、井戸を掘るなど大変苦労して水を確保してきましたが、戦後になっても渇水に悩まされていました。1950年代には地下水源を水道水として利用するようになりましたが、1日あたりの給水量は市内の水需要を満たすものではありませんでした。そうした中、梅雨明け以降全く雨の降らなかった昭和39年、1964年には深刻な水不足が発生し、断水も行われました。岡山県、建設省、自衛隊をはじめ、岡山市や倉敷市などのタンク車が高橋川と笠岡市の間を往復し、水が届けられました。高橋川の水を水道水として利用するために、昭和47年に延長22キロメートルの導水路が完成したことを機に、水不足から解放されたと言われています。海底送水管が敷設され、昭和55年、1980年には、笠岡諸島では人が生活する全島において水道水の供給が可能になりました。さらに安定した給水が行えるようになったことで、水を大量に使う工場の誘致も進みました。水を確保するために、先人たちはさまざまな手段を講じてきました。私たちはそうしたロークの上で手に入れた水を使っているのです。問い合わせ、障害学習課、電話 692155。 後期計画スタート。第7次笠岡市総合計画後期計画が、令和4年第1回笠岡市議会臨時会において、全員一致で可決されました。総合計画は、市のすべての計画の基本となる計画で、目指す町の姿を掲げ、それを実現するために取り組む内容を表したものです。現在の計画は、平成30年度に策定しましたが、その前期計画が今年3月に終了することから、新たな時代の流れに対応できるまちづくりに向けた後期基本計画を策定しました。本計画の特徴の一つとして、国連サミットで採択された持続可能でより良い世界を目指す SDGs の視点を取り入れました。環境関係では、これまでも県内初のメガソーラー施設の誘致をはじめ、私有地やため池、学校など私有施設へも積極的に太陽光発電施設の誘致を進めてきました。また、笠岡湾干拓地内の木質バイオマス発電所によって、市内の全2万世帯が使用する電力を再生可能エネルギーで賄えるまでになりました。今後も干拓地で飼育する牛の糞尿を利用したバイオマス発電などの産業振興と一体となった環境施策を進めることで、 瀬戸内海の箱庭のような島々が並び、緑豊かで環境負荷の少ないグリーンシティである環境共生型の町を目指します。なお、4月24日の市政施行70周年記念式典で、笠岡プラスチックごみゼロ宣言を行い、市の内外に環境を守る本市の姿勢をお示しします。また、デジタル技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させる DX、デジタルトランスフォーメーションが急速に進み、私たちの生活様式は大きく変化していきます。今後、マイナンバーカードを活用した取り組みとして、スマートフォンなどでいつでもどこでも行政手続きができるオンライン化を進めていきます。さらに学校では、人工知能を利用し、一人一台のパソコン環境を活用した一人一人の学習状況に応じた個別最適化された教育や課題や目的に応じたインターネットによる主体的に収集、整理、分析する創造性を育む新しい学びを実現していきます。そして学校生活を通し、さまざまな個性と出会い、より良い人間関係を築きながら勉強ができるよう、一定規模の集団を確保した上で、小学校から中学校へのつながりを大切にした小中学校の施設一体型を含む小中一貫教育を推進していきます。市民生活の基盤であるインフラ整備では、倉敷市から笠岡市内茂平地区まで信号機が一つもない人や物流の長距離輸送に適した国道2号笠岡バイパスが令和7年度に完成すると公表されました。このことから、交通利便性の好条件を見込んで、市南西部にある県営笠岡港港町地区工業用地への企業誘致が急速に進み、企業が要望する工業用地が不足する状態となっています。さらに、山陽自動車道の篠坂パーキングエリアにスマートインターチェンジが整備予定であることから、工場等立地促進による地域経済の活性化や地域で生活することでの満足度の向上が期待されています。本計画では、不動産業者などからの情報を収集し、誘致可能な用地の確保に取り組むことをお示しし、土地利用計画などの見直しを図り、誘致可能な用地の確保に取り組むことを計画に盛り込みました。また、笠岡駅周辺は JR 国道2号、そして住吉港が集中する伊笠地域最大の交通結節点です。そこに南口の整備と駅舎の強靭化を図り、商業集積や学校、市役所などがある駅北側と一体化を図ることで、その土地を生かしたマンション建設などの民間資本を導入する起爆剤にしたいと考えています。そうすることで、既存の社会資本の土地利用が促進され、笠岡駅を中心とするエリア全体で快適で魅力的な街づくりが進むと考えています。笠岡市の目指す都市像を実現するために必須なのが、強固な財政基盤です。市はこれまでも自主財源の確保に努めてきました。短期的にはふるさと納税、私有地の活用・売却、収納率の向上など、そして中長期的には、企業誘致による固定資産税や法人市民税などの税収アップです。本計画でも、これらに関する取り組みや、総合指標・達成目標を設定し、着実な執行に努めます。さらに、老朽化した公共施設の取り壊しによる管理経費の削減や、人員配置の最適化による業務の効率化、公共施設のより効果的 効率的な管理を目的とした民間活力の活用によって、引き続き皆さんの要望に素早く対応できるよう、執行体制をスリム化し、すべての職員が機動的に動ける筋肉質な笠岡を作っていきます。そうした強固な財政基盤を築いた上で、教育産改革、インフラ整備、産業振興と観光、子育て福祉の充実に重点的に投資し、市民の満足度を実感、体感できる笠岡づくりに取り組み、社会動態の改善を目指します。そして社会動態の回復による市税増収を新事業へ再投資する正のスパイラルの実現を確かなものにしていきます。